区民センターラジオ。世田谷区内には12の区民センターがあります。施設の運営はそれぞれの地域の町会、自治会、商店街、PTA などのメンバーで構成された運営協議会が担っています。この番組はそんな地域の力で運営されている区民センターについて様々な情報を紹介していきます。人と町と明日の真ん中に、株式会社世田谷サービス公社の提供でお送りします。皆さんこんにちは。地域とともに区民センターラジオ、リポーターの金川恵里です。今月は奥沢区民センターをご紹介しています。前回は奥沢区民センターでご活動されている骨盤ストレッチの本田美奈子さんのご活動をご紹介しました。今回も奥沢区民センターで活動されている方をご紹介します。本日お話をお伺いするのは水彩画アトリエバイオレット代表、藤原悦代さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いいたします。まずはじめに水彩画アトリエバイオレットのご紹介をお願いします。
はい、絵画教室アトリエバイオレットは、はい、お花や野菜、果物、季節のものを中心に独自の透明水彩で絵を描いて作品作りをしています。透明水彩の他にはパステル画も取り入れて、水彩画とはまた違った雰囲気がある作品も制作しています。
奥沢区民センターではどれぐらいの頻度でご活動されてらっしゃるんですか？
月1回のレッスンで、
はい、
時間は13時から17時の間で15人ほどの生徒さんがいらっしゃいます。皆さん集中しながら楽しく自由に作品を作られています。
はい、独自の水彩画とあとパステル画の作品を作られてらっしゃるんですね。はい、いつからご活動は始められているんでしょうか？
最初は教室というより同好会でスタートし、奥沢区民センターの小さな和室で 5,6 人の仲間と始めました。
はい、
以前自由が丘のギャラリーでボールペン水彩画の絵を展示していたのですが、その絵を見た方が私の絵を習いたいと言ってくれて、そのことがきっかけで講師として活動することになりました。
先生の絵を見られた方がいらっしゃったのがきっかけで講師になられたんですね。はいはい、またアトリエバイオレットの名前の由来についてもお聞かせください。
はい、以前1年半ほど奥沢駅前のファミリーショップの中でお店をしていて、小物を売るとともにいらしたお客様にフラワーデザインを教えていました。そのお店の屋号が手作りギャラリー三色すみれで、すみれにちなんだ名前をつけました。
そこからアトリエバイオレットなんですね。
はい、
先生のお召し物が今日バラの花柄のお洋服ですけれども、はい、お花がやはりお好きなんですか先生？
はい、そうです。
そうなんですね。
はい、
先生のお人柄が伝わる温かくて優しさを感じるお教室です。ところで先ほど独自の透明水彩画と伺いましたが、この透明水彩画はどんな絵なんでしょうか？
私の透明水彩画は独自の絵画技法で、水溶性のボールペンを用いています。鉛筆を使わず紙に直に水溶性のボールペンで下書きをしていきます。水溶性のボールペンが水に溶けて陰影のある絵が描けます。思った以上に深みがあり、思いがけない絵が描けます。鉛筆で描き、消しゴムで何度も消さないので上達も早いです。利点がたくさんあります。
ボールペンということで、はい、一発勝負ですか？
あ、そうです。はい、だから緊張感があって、なんかいい加減に描かなくなりますね皆さん。
なるほど、はい、慎重に一つの作品と向き合うことができるんですね。
はいはい、そうですね。
はいはい、そしてそんな中今日は先生が特別にですね、作品を持ってきてくださいました。たくさん作品を本当にありがとうございます。はい、先生から作品のご紹介を今日3つしていただきたいなと思うんですけれども、はい、まず1つ目のこのこちらの作品ですね。
はい、
ボールペン画のスタートの作品ということで、先生から改めてご紹介をお願いします。
はいはい、今までは油性のボールペンで絵を描いておりましたが、 たまたま水溶性のボールペンを使って絵を描きましたら、思いがけなく絵の具がにじみまして、なんかあのすごい今まで描いたのとはまた違った趣が出ましたので、あ、これだと思いまして、それからはその技法をいろいろ駆使して今に至ってます。
こちらの赤いお花、
はい、
何というお花なんでしょうか。
それはね、キャットテールと言いまして、猫の尻尾という題の、あの題はちょっと違うんですけどね、そういうお花ですね、はい、
ボールペンで描かれてからこの赤の色を塗りつけるといった、はいはい、形なんでしょうか。
はい、
すごく可愛いですね。お額に入れて飾ったらほっこりしそうです、ね、お部屋の空間が、
うん、どうぞ
ありがとうございます。
飾ってください。
先生はでも
差し上げる絵があるんですよ。
ありがとうございます。でも先生、作品作られたらいつもどんなところに飾られてるんですか。
そうですね、あんまり家ではあの部屋の居間に100号がいっぱいあるって感じで。
100号ですか。
はい、はい、油絵ですけどね。
なるほど、 100号の絵ですか、は
い、その前で食事をしたりとかしてます、
ね、そうなんですか、
はい、
そしてあの今日はその3つご紹介していく中の1つがその今ご紹介いただけました100号の絵ということで、
はいはい、
こちらについてもご紹介いただけますでしょうか。
そうですね、これはあの大きな美術協会に入ってまして、その時にやっと12回展でトップの賞を、あの協会賞っていう賞を取れまして、すごく思い入れのある絵なんですね、
はい、
なかなか取れないの で、
そうですよ、ね、
とても嬉しかった思い出があります。
こちらは風の通り道という題の絵で、
はいはいはい、
その100号というと先ほどちょっとお話を伺いましたけど、2メーター近い正方形くらいの大きさということで、はいはい、どれぐらいの制作期間をかけて描かれたんでしょうか。
あ、そうですね、あのまあ、2、3日で描いちゃうんですけど、気が気で描くんですよね、
はい、
うん、まあ、ちょっとその企業秘密で何で描いてるかっていうのは言えないんですよね。
あ、そうなんですね。でも 2、3 日でこんな素敵な絵が描けるんですね、
はい、
お花がバラのお花でブルーのお色味が貴重ですか、はいはい、どんなコンセプトで描かれたんでしょうか。
そうですね、なんかあのブルーとか紫はイエロー、黄色が補色の関係ですよね、反対色、だからそういうのを利用して描くと絵がやっぱりあのはっきり見える、あの反対色なのでお互いがこう反発し合うのかしらね、それがいい効果を表すということですね、
うん、コントラストが本当に素敵ですよね。すごい素敵だなと思って。そうです
か、ありがとうございます。
実際にあの審査員の方からも、
はい、
それぞれの色彩調和が見事な自然美を演出しているというふうに聞かれてて、すごく素敵だなと
思いました。そうです、すごいそう褒めてくれて、なんだか褒めすぎだななんて思いましたけどね。
ありがとうございます。でまた100号の絵とかを描かれる予定はあるんですか。
それでその美術協会がなんかコロナのせいで、それでもうクロースっていうか解散しちゃったんですよね、残念ながら ね、
もうまた描ける機会があるといいですよ ね、
はい、
ありがとうございます、はい、そして最後の作品、先生絵本の絵も描かれてらっしゃるんですね、はいはい、ありがとうという可愛い猫ちゃんの絵ですけれども、はい、こちらご紹介いただけますか。
パステルの絵ですね。
パステルが、
はい
はい、何がきっかけであの絵本の絵も描くようになったんでしょうか。
そうですね、この、 あの作者の方はあの歌手の方なんですよね。それでその方が獣医さんと一緒にコラボしてそういうストーリーを考えて、それでの猫ちゃんの絵をいろんなのでこう調べたけれども、リアリティのある絵しか見つからなくて、たまたま私にちょっと絵で描いてみてって言われて、あの描いたのを送ったらこれだって言われて、それであのモワモワの中に目があればいいようなそういう絵だ、絵が良かったのよって言われて、でもね絵本にしたらすごい難しくて、なんか病気になった時なんか寝てる猫ちゃんとか言われてええなと思ってね、
はい、
だからすごく苦労して描きました。
もうこうくしゃっとした表情をしてるこう猫の表情で、うん、もう見ていてほっこりしますし癒されますね。
そうですか、
ね、 ありがとうございます、はい、でもこのありがとうの絵本だけではなくて先生の作品さまざまな雑誌でもご紹介されておりますのでぜひご覧いただきたいです。ありがとうございました。
ありがとうございます。
で、あの先生の作品なんですけれども、
はい、
あの今日ご紹介していただいたような作品はどこで見ることができますか？
私たちの作品は奥沢区民センターの文化祭などで展示されます。以前の奥沢区民センターが現在工事を予定しているので私たちの作品は先日10月に奥沢東地区会館で展示させていただきました。1人2点ずつ展示しました、
はい、
いらしていただいたお客様から美しいものを見ると心が軽くなったとか絵を描いてみたくなりましたとか心が癒されましたということを聞きました。
すごい嬉しいですね。そしてあのポストカードのプレゼントもされていらっしゃったそうですね。
はい、そうです。毎回、まあ、私の絵だけなんですけどあのポストカードを作りまして皆さんに1人1枚ということで皆さんにあげてます。はい、
じゃあ来年のまた文化祭も楽しみですね。
はい、どうぞいらしてください。
さてそろそろエンディングの時間になりました。先生から最後今後の展望をお聞かせください。
はい、ボールペン水彩画とパステル画を教えていくことが生きがいとなっています。このインタビューを受けるにあたり生徒さんにアンケートをいただきました。その中で最後まで諦めないで一つの絵を描くということは人生に通ずるものがあると思いますとありました。生徒さんや地域のためにボランティアだと思ってこれからも活動に励んでいきたいです。そして一番大切なことは生徒さんがあってのアトリエバイオレットです。生徒の皆様に心より感謝しております。今日はありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。あのこれからも素敵な作品を生徒さんと一緒に作られていってください。はい、ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
ここまでのお話は水彩画アトリエバイオレット代表の藤原悦代さんにお話をお伺いしました。皆さんいかがだったでしょうか。今回は奥沢区民センターをご紹介しました。次回は奥沢区民センターに関わっている方々からおすすめの曲を聴いていく特別放送でお送りしたいと思います。番組へのメッセージは 834@fmsetagaya.com まで。皆さんからのたくさんのメッセージお待ちしています。地域とともに区民センターラジオ、この番組は各週放送でお送りしています。間の週は再放送でお届けしています。人と町と明日の真ん中に、株式会社世田谷サービス公社の提供でお送りしました。